藤沢市朝日町一番地の1にある藤沢市役所。ここでは3000人もの職員が日々この町に暮らす人々のために働いています。その中から毎回スタジオにお越しいただいて、現在所属されている課での業務や、これまでに在籍された課でのお話、関わられた事業や特技、趣味など、酸いも甘いも噛み締めた、それぞれが奏でてきた人生のブルースをお聞きします。そしてスタジオには、本日もサポーターに駆けつけていただいています。本日のサポーターは市川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速自己紹介がてら、職員の方にお名前、現在の所属部署、そして担当業務を教えていただきます。お願いします。
はい、経済部農業水産課に所属しております高田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、高田さんはこれまでではどのような在籍をされていたんでしょうか。
入省した時はですね、市民窓口センターの伝送担当というところにおりました。で次に、資産税課で家屋担当ということで家屋の、課税の、評価をしておりました。でその次に障害学習課の釘沼公民館で、最初はですね、釘沼市民センターの立ち上げを手伝いまして、その後、公民館業務を、やりました。で現在は農業水産課の方に所属をしております。
はい、そして今回市川さんがこの高田さんをご紹介いただいたところ、どうしてご紹介をいただけたんでしょうか。
はい、高田くんがですね、一番最初の職場の窓口センターのところで同じ担当でやってました。だから彼が、はい、18で入ってきて、で一番最初の職場での、まあ、先輩というか、
はい、
そういう立場で、一緒に仕事をした中ですね。
はい、まあ、最初の先輩ということで、高田さんにとってもいろいろと思い出深いことも多いんじゃないかなと思いますが、最初に入った時の、まあ、職場の雰囲気とかはどんなふうに感じられましたか。
女性の方ですね、はい、多くてですね、で当時はまあ高校卒業してすぐ入ったので、まあ、お化粧をしている女の人を見るのが見慣れていなかったというところで、はい、まあ、非常にあのびっくりをしたのを覚えています。
はい、
あと市川さんの眼鏡がですね、とても個性的だったのも、覚えてます
、はい、まあ、女性が、ね、多い職場ということで、そんな中ではまあ貴重な男性の先輩ということだったかと思うんですが、はい、市川さんから見たその入ってきたばかりの高田さん、どんな新入職員でしたでしょうか。
彼はですね、体もがっちりしてて、はい、でいかにもなんかこうスポーツ青年、少年どっちかなそんな感じで、で当然頭もなんかスポーツ狩りのような感じのね、はい、いがぐり頭の感じで、はい、高校出たばっかしだったから、当然僕らは当時、僕ももう20代後半だったのかな、26、7だったのかな、そのぐらいだったので、まあ、当然深いなって感じがしました。やっぱりまだね、社会経験もないわけだから、僕ら他のもう一人同じような年代の男性の職員いましたので、
はい、
まあ、2人でね、なんとかこう高田君を一人前の大人にしようと、そう思って、でいろいろこう遊びにも誘ったりとか、
はい、
で当然仕事中はですね、仕事のまあ厳しさであったりとか、まあ、そういったものもこういろいろこう教えながら、すごく楽しくやってたかな、
はい、
で特にね、高田君の性格もあるんですけど、もうなんかとにかくね、おりゃおりゃって感じでねもうちょっとつ猛進というかね、
はい、
もう突き進むような感じ、
も
うそれが良さでもあり、ちょっと危うさでもあったのかなっていう、そんな感じでしたね。
はい、そのように市川さんからはお話しされてますが、はい、ご自身でそんな感覚っていうのはやっぱり終わりになるんですか。
はい、まあ、右も左もわからないまま、仕事入ったんですけども、本当に一つのことを覚えて、あ、これが仕事だなっていうのを勝手に思い込んでたりとかしてたところがあって、まあ、それさえやってればいいやって、思ってたのをですね、まあ、1年間かけてですね、教えていただいたっていうのが、はい、印象です。
はい、ということはやはり、まあ、今の高田さんがあるのは市川さんのおかげと言っても過言ではないと。
そうですね、
それはちょっと言い過ぎかもしれない
よく怒られましたし
、ね、まあ、一緒に、ね、こう遊びに行ったりもしていたというお話もありましたけれども、どんな遊びをされてたんですか。
まあ、一番最初はですね、テニスに連れて行ってもらったんですけど、はい、テニスのコートの中にボール入れられなくて、よく外に球拾い行ったのが、まあ、春先で、
はい、
でやっぱり、その後はですね、先輩がスノーボードをやられていたので、それの準備をですね、まあ、1年間かけて、教えてもらって、
はい、
でスノーボードの板を買うところから、
はい、
車買うところとから、はい、全部エスコートしていただいて、はい、 あのそんな遊びをですねしてました。
あのね、当時ね、僕とね、あともう一人江添君っていうのがいたんだけども、その二人がね、あのもうそれこそ20年以上前だから、まだ周りにねスノーボードやってる人が誰もいなかった、で当然あの若い職員が入ってきたから、じゃあちょっとあの高田君も引っ張り込もうって、引っ張り込もうって言うんで、で二人してね、もうこの板がいいよとかね、スノーボード楽しいよっていうことで、もう一生懸命洗脳してね、であのなんとかじゃあやりますって話になって、であの免許も取るってことになって、免許も取れたっていうから、車何がいいですかねっていうから、車買うんだったら絶対四駆がいいよって話になってであれ高い車だったよね、あれね。
そうですね、
もうね、もう200万とか
200万ぐらいですね、
ね、そしてしたような高い車、はい、そのしかも新車をね、買うって言った時にはね、平気かなと思った反面ね、おラッキーだなーこれで山どんどん行けるなというようなね、そんな感覚がありましたね、
なんかでも楽しそうですね、さあそして、まあ、そのいろんなことを学びつつ、今現在は農業水産課にいらっしゃるということなんですが、はいはい、これまでのお仕事の中で、まあ、大変だったこと、苦しかったようなことっていうのは何かおありになりますか？
あの資産税課の家屋担当というところは、はい、あの皆様の家にあのお邪魔をしてですね、あの建物のですね課税額の算出の元となる評価を、うん、あのさせていただくんですけれども、無言でですね2時間とか3時間とか、
はい、
苦情をですねあの対応するときにですね、屋外で3時間ぐらいずっと延々と言われたとかですね、はい、そういったのは ありましたね、
はい、
まあ、それでも資産税課の方は件数がですねあの決まってますので、はい、まあ、それが終わるとね、まあ、一段落ということで、まあ、一定今年はやったなっていうふうなことを毎年毎年繰り返しました、
はい、そして現在の、農業水産課の方ではどのようなことをされてらっしゃるんですか？
まあ、今、よく言われてます、地産地消を進めるっていうことで、まあ、それのですね、まあ、当然資源となるのは農地がなければいけないと、
はい、
で農地を守るためのまあ法律があるんですけどね、それっていろいろと、まあ、農地っていろいろな土地利用をしていくと、まあ、いわゆるちょっとお金になるっていう言い方はおかしいんですけれど、やっぱり安く買って高く売れるっていうところがあって、まあ、そういうことをしていくと農地がどんどんなくなってしまう、はい、そういうことをさせないように、その法律をですね、まあ、守っていかない、守らせていかなければいけないっていう、はい、業務をですね、まだ長年やらさせていただきました、
はい、
あとですね、今資源循環型の社会をですね、あの構築をしていかなければいけないということで、あの食品の廃棄物だとか、
はい、
あの樹木剪定士だから学校の例えば給食だとか、はい、学校の 木だとかを、はい、再生して処理をする施設があるんですけども、まあ、それのですね、まあ、あの管理をですね、あのさせていただいております、はい、なかなかそこが厳しい状況なので、それが今ちょっと難しいところですね、
はいはい、そして、まあ、大変だったこととは反対に楽しかったこと、やりがいを感じるようなことっていうのも、あると思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか？
いつもね、さっき市川さんが、ね、おっしゃってたように、ちょっとずつ盲信でやっちゃうので、
はい、
なかなかね、そうやってあの、これ良かったなっていうことをですね、まあ、あの思いながらというのはないんですけども、はい、やっぱりでも一つずつ物事が解決をしていくっていうのは、それはあの嬉しいことですよね、
はいはい、さあそして今回も、高田さんの方にはマイフェイバレットソングをお持ちいただいています、まずはどうしてこの曲を選んだのか、理由から教えてください。
幼少の頃から、まあ、ずっと野球をやってたんですけれど、一番高校の時にですね、はい、まあ、夏の大会出場させていただくときにですね、はい、学校のみんなで応援をしてくださるんですけど、その時の、まあ、テーマソングとしてあったのが、球場の中でですね、あの吹奏楽部がもうずっと演奏してくれるんですね、
はい、
うん、でそれがやっぱり流れると、やっぱりあの当時のことをですね、やっぱり思い出してですね、はい、まあ、ハートが熱くなるっていうかね、
はいはい、それでは高田さんにマイフェイバレットソング曲紹介をお願いします、はい、
チューブのサマーシティをお願いいたします。